25、33ページから38ページ、ドーナッ島と一般質問、個人質問。33ページ。一般質問、個人質問とは、事務の執行状況や将来の方針、政策的提言や行政の課題などを執行機関に直接質問することです。6月17日、18日の2日間で15人の議員が一般質問を行いました。ここが聞きたい、個人質問。本会議の録画映像の配信を行っています。質問者のページに表示している二次元バーコードから録画映像にアクセスできます。質問を行った議員名と原則として最初の質問項目と回答内容の要約を掲載しています。34ページ。木村明人議員。質問。行政が市民側に立つ公共交通政策を確立する必要性。地域公共交通活性化協議会が単に事業者案を追認するだけの機関とならないよう、行政が主体的に市民の立場に立った審議プロセスを確立する必要があると考え、2点伺う。1、今回の公共交通再編における地域公共交通活性化協議会の役割と本旨として果たすべき責務について。答え、同協議会は地域公共交通計画等に関することや地域の実情に応じた旅客輸送に関して協議を行うなどの役割があります。今般の公共交通再編においては、市として全力を挙げて事業者と交渉を重ね、可能な限り市民の移動手段の確保に努めてきました。質問2、行政、有識者、市民などで構成する変更案策定、検討委員会を設置し、事業者案の検証や代替案の検討を行う仕組みを導入する考えについて。答え、市民や有識者とともに事業者案を検証し、代替案を検討することや運営にも関わるという視点は重要であると認識しています。まずは、既存の協議会の枠組みを活用し、今後の仕組み作りについて調査研究を進めていきます。この他に、天満宮参道周辺のゴミ対策と参道店舗との共同による取り組みについての質問がありました。長谷川康生議員、質問、高尾地区のインフラ整備はどこまで進んだか。高尾地区のインフラ整備について3点伺う。1. 高尾川の整備に関して、福岡県及び筑紫野市との協議の進捗状況について。答え、筑紫野市とは、令和7年度に2回協議し、高尾川の現状を共有するとともに、下流側からの河川改修が必要であることを確認しています。質問2。県道筑紫野筑穂線の歩道内にある標識柱が歩行者等の通行の支障となっている件に関して、福岡県との協議の進捗状況について。答え、管理者である福岡県中県道整備事務所へ機会あるごとに要望しており、標識柱の移設に向けた検討を重ねていただいています。質問3。高尾地区の区画整理事業に関して、高尾川及び高尾交差点周辺の整備を優先すべきと考えており、その点に関する市長の見解について。答え、高尾地区の土地区画整理事業は民間主導の準備組織で将来のまちづくりの検討がなされています。今後、区域変更等が必要となる場合は、地域の声を伺いながら、 関係機関と調整し、慎重に進めていきます。酒井剛議員、質問。持続可能なまちづくりとベーシックサービスの充実に向けて、医療、福祉、教育、交通、防災など、誰もが最低限保障されるべきベーシックサービスという考え方を
強固な土台として据え、
単なる効率化の追求ではなく、安心して暮らし続けられる持続可能な街づくりが肝要であると考え、4つ伺う。1、ベーシックサービスの視点について。答え、ベーシックサービスの理念は市の方針とも重なる部分があり、導入には国全体のコンセンサスを得る必要があると認識しています。質問2、デジタル化とスマート自治体の推進について。答え、オンライン申請などを通して市民サービスにつなげていきます。質問3、地域共生社会と地域コミュニティ支援について。答え、スマホ講座などの自治会 DX 支援を引き続き行い、地域活動支援員制度創設については調査研究を行っていきます。質問4、公共施設とコンパクトな街づくりの推進について。答え、公共施設の複合化は多機能化による相乗効果や管理方法の検討を行っていきます。また、立地適正化計画との整合を図った持続可能な街づくりを目指していきます。このほかに、持続可能な街づくりと気候改革、中長期戦略についての質問がありました。以上、担当は黒瀬でした。
35ページ、高竹彩議員、質問、水木地域の地域公共交通の今後の見通しは。交通空白となっている水木国分周辺エリアにおける AI オンデマンド交通のルート太宰府の運行の可能性について、分析・検討を進めると施政方針で述べられているが、水木地域には大野城市にある駅、スーパー、病院などを利用する方が多いため、地域公共交通を検討するにあたっては、大野城市との協議が不可欠であると考える。そこで、現在、協議や計画などが存在するのか、また今後の見通しについて伺う。答え、水木地域では、地域を超える往来が頻繁であることは認識しており、広域連携の視点は重要な要素です。運転士不足などの課題もあり、地域の移動手段確保のため、公共バス以外の交通モードを含めた検討が求められており、ノルート太宰府の実証運行の可能性の分析・検討を進めたいと考えます。まずは、市内における移動手段の確保のための分析・実証を重ね、広域連携による公共交通の維持・改善の視点から、大野城市との協議・連携を視野に調査・研究を進めていきます。このほかに、市民の生活と暮らしを守る施策についての質問がありました。原田久美子議員、質問、坂本地区の私有地の有効活用を。令和7年9月定例会で、坂本一丁目交差点付近の私有地を公園や広場、バスカットに整備して活用してはどうかと質問をした。執行部より公園の設置に関して行政区からの要望などを踏まえながら、市内全体の公園の設置状況をバランスに配慮し検討していく。バスカットについても渋滞緩和策の効果なども検討しながら調査研究をしていくとの回答をいただいた。公園やバスカットについて調査研究はどのように進められたか進捗状況を伺う。答え、該当の私有地については 公園や広場としての活用の可能性を検討するため、整備に必要な調査を行ってきました。その中で、整備の概算費用を算出したところ、多くの予算が必要となることが判明しました。坂本区にはすでに3カ所の都市公園があり、他の自治会とのバランスも考慮しながら検討を進めていきます。バスカットについては、渋滞対策の効果が限定的であり、費用対効果の面からも厳しい状況であると考えています。この他に、牛乳給食についての質問がありました。馬場玲子議員、質問、単身高齢者等の居住支援への取り組みは、1、居住支援協議会設置と、居住サポート住宅制度導入について3点伺う。丸1、住宅相談の支援の現状について、答え、家計相談や居住支援法人のご紹介などを行っています。丸2、民間賃貸への入居や生活維持に対する課題認識について、答え、様々な理由から入居支援と入居後の生活維持に支えを要する層の増加が見込まれます。3、民間居住支援法人等との連携の現状について、答え、連携して対応した事例もあります。質問2、居住支援協議会について2点伺う。1、必要性について、答え、市区町村による設置が努力義務化されたものと認識しています。2、検討状況について、答え、関係機関との体制の確保の課題もあり、具体的な検討には至っていません。質問3、居住サポート住宅制度導入について3点伺う。1、導入に向けた対応について、答え、今後、課題等を見極めていく必要があると考えています。2、支援体制構築について、答え、事例を通じた課題等を見極めていく必要があると考えています。3、積み替え促進及び空き家予防対策との連動について、答え、住宅セーフティーネット制度の調査研究を進めていきます。このほかに、まほろば号の運賃と、まほろば号内山線の運行体制及び受益者負担についての質問がありました。36ページ、施術義久議員、質問、都市計画マスタープランの中間見直しを最大限に生かせ、都市計画マスタープランの中間見直しを単なる形式的改定に終わらせず、市民参加型のまちづくりにするために5点伺う。1、中間見直しの位置づけと目的について。答え、社会経済情勢の変化への対応、関連計画との整合、市民の意見を踏まえ、持続可能で安全安心な未来へつなぐまちづくりを目指します。質問2、これまでの10年間の社会変化と課題検証について、答え、現行令和発祥の地としての取り組み、コロナ禍への対応、地域公共交通など本市を取り巻く状況や社会情勢を踏まえ、今後検証及び評価を進めます。質問3、地域の声、市民参加や請願などの反映について、答え、市民調査、アンケートや請願などを踏まえ、都市計画審議会においてご意見をいただきます。質問4、地域拠点形成と西鉄都府郎前駅周辺の位置づけについて、答え、改定に向けた取り組みの中で立地適正化計画との整合を図っていきます。質問5、次の10年を見据えた具体的なまちづくりについて、 答え、持続可能で安全安心な未来につなぐまちづくりを目指します。このほかに、市民生活を守る水、防災、インフラについての質問がありました。津山義久議員、質問、今後の自治会のあるべき姿を考える。現在、役員の高齢化や担い手不足、加入率低下が浮き彫りとなり、将来的な自治会運営への支障が危惧される。住民同士のコミュニティの希薄化や、住宅開発に伴う行政区の境界の曖昧さ、自治会規模の偏りも課題である。今後の自治会の在り方について4点伺う。1、自治会の現状と市の対応について。答え、自治会加入率は高い水準を保っていますが、役員の高齢化や担い手不足は全国的な課題であり、啓発や加入支援を継続しています。質問2、行政区の区域変更について。答え、行政区の変更は規則に基づき、隣接自治会との協議の下で行い、区域の見直しや再編は自治会とともに検討します。質問3、自治会、校区自治会への運営支援について。答え、運営支援助成、地域コミュニティ推進事業支援補助、職員派遣、スマホ講座やホームページ作成支援など、自治会 DX を進めています。質問4、自治会が果たすべき役割と今後の連携の方向性、必要な支援について。答え、今後も防災、防犯、福祉など自治会活動を支援していきます。桑光晴議員、質問、歴史スポーツ公園を安心して憩える空間に。市民の憩いの場である歴史スポーツ公園の管理について2件伺う。1、樹木が伸びて死角となり、犯罪の温床となる恐れのある園内の展望台に関して、周辺の樹木の伐採ができないか。答え、展望台付近には樹木の影響で見通しが悪い箇所があることを把握しており、犯罪防止の観点から必要な対策を講じることが重要だと考えています。大規模な伐採には多額の費用を要するため、自然環境への影響に配慮しつつ、段階的かつ効率的に改善を進めていきます。質問2、現在公園内はペットの同伴ができないが、ペットの立ち入りを可能にできないか。答え、ライフスタイルの変化により、ペットを家族の一員として、公共の場でも一緒に過ごしたいという市民の声が増えています。また、飼い主のマナー向上も感じられます。一方で、利用者の衛生面、安全面への配慮や、近隣住民の理解が不可欠です。今後は、他の自治体の取り組みも参考にしながら、総合的に判断していきます。この他に、障害のある子どもを持つ保護者への対応について、まほろば号についての質問がありました。37ページ、タコスキット議員、質問、多世代交流施設の検討の余地はあるか。子どもと高齢者が同じ空間で生活や活動を共有する養老共生の考え方を取り入れた事例として、佐賀県基山町の多世代交流センター憩いの家がある。高齢者から子どもまで世代を超えた交流の拠点となっており、無料のキッズルーム、音楽室、多目的室などを備え、多世代食堂などを通して様々な世代間交流が行われている。本市でも多世代交流施設の存在が必要であると考えるが、今後このような施設の整備を検討する余地があるかを伺う。答え、公共施設等総合管理計画では、生き生き情報センターなど 5つの公共施設を全世代交流型として位置づけています。本年度から公共施設整備検討委員会など各委員会を立ち上げ、重複する施設機能の最適化の視点を持った上で、個別施設の老朽化やコミュニティエリアとの親和性、相乗効果など、子ども、学生、子育て世代、高齢者など全世代の方々が交流しながら、つながりを持って支え合う太宰府らしい地域共生型の居場所づくりを進めていきます。このほかに、コミュニティバスのあり方について、バス停への椅子や屋根の設置についての質問がありました。原慎二郎議員、質問、太宰府市子どもの権利条例の制定に向けての進捗状況は、子どもの権利を保障する観点から、制定に向けて検討が進められている太宰府市子どもの権利条例について3点伺う。1、これまで5回開催された太宰府市子どもの権利条例検討部会の進捗及び今後のスケジュールについて、答え、アンケートやワークショップをもとに、条例案の作成段階で、子どもの権利条例検討部会や子ども・子育て会議で意見をいただいた後、意見をいただいた後、今年度中に条例案を議会に上提する予定です。質問2、条例の骨子に太宰府市の特色をどう生かそうと考えているか。答え、太宰府の特色を盛り込むとともに、権利を明確化し、周知すること、子どもが意見を表明する場を設けること、いじめや虐待防止方策の徹底、支援体制を構築すること、大人の役割を明確化することを盛り込む予定です。質問3、今後、子どもの権利条例をどのような方法で市民にアピールしていくのか。答え、条例案の検討と合わせて、周知の方法などを委員に意見いただき、適切な周知・啓発を検討します。このほかに、介護保険制度における福祉用具の選択制導入後の状況について、自治会から建設課へ提出している要望書について、生き生き情報センターの全世代交流フリースペースについて、まほろば号の運行ダイヤについて、令和6年度太宰府市財務書類についての質問がありました。今泉義文議員、質問、擁壁の安全対策に行政支援を。
擁壁は高低差のある土地を支える重要な構造物であるが、築造されてから4、50年が経つものもあり、豪雨時の安全性が懸念されるものも少なくないと考える。
災害に強い町づくりを進めるため、擁壁の点検・維持管理及び改修支援の強化が必要と考え、3点伺う。1、市内における擁壁の危険箇所について。答え、梅雨時期前などに適宜巡回を行い、安全性の確認に努めております。また、住宅地に設置されたすべての擁壁の確認まではできていませんが、状況に応じて安全確保の対応を行っています。なお、通学路の安全確保にも取り組んでいます。
質問2、老朽化した擁壁の点検や安全確認を促進する取り組みについて。
答え、住宅地の擁壁は私有財産であり、所有者の責任により維持保全する必要があると認識しています。今後、擁壁の点検や安全を促す取り組みも検討していきます。質問3、擁壁の補修、改修、撤去等に対する補助制度の創設について。答え、擁壁の補修・改修・ 撤去等に対する助成制度を導入している自治体の状況や財政負担なども含めて調査・研究を進めます。このほかに、物価高騰下における学校給食の質の維持についての質問がありました。以上、担当は以下でした。
38ページ、笠利剛議員、質問、本市の国民保護計画の現状は、自治体も国民保護計画の策定を義務付けられている。本市も国民保護計画を策定しているはずだが、ホームページなどを見てもどこにも見当たらないことから3点伺う。質問1。本市の国民保護計画の存否について。答え。平成19年2月に太宰府市国民保護計画を策定しています。質問2。計画の目的及び内容等について。答え。本市計画は国民保護法、国民の保護に関する基本方針及び福岡県国民保護計画に基づき策定しています。武力攻撃事態などにおいて市民の安全を確保するとともに、避難や救援、武力攻撃災害への対処等を的確かつ迅速に実施するための行動計画です。平素からの備えや予防として、市における組織体制の整備や関係機関との連携、物資及び資材の備蓄・調達等について定めています。質問3。計画が存在するのであれば、なぜ公開をされていないのか。答え。計画を意図的に一般公開していないというわけではありません。ホームページに掲載していきたいと考えています。岡林直人議員、質問、本市ホームページをもっと便利に。本市のホームページは言葉が固く市民に寄り添っていない、情報を検索しにくいといった厳しい意見や、リンクが分かりにくく、市民や観光客の目に留まりにくい現状がある。そこで、利便性をさらに向上させるため、3点伺う。質問1。ホームページの利便性の評価と課題について。答え。伝わりやすい表現を意識してページ作成に努めているところではありますが、言葉の硬さや検索がしにくい点などについても、改善に向けて調査・研究を行います。質問2。ホームページの情報の更新、削除、保存などの運用のルールについて。答え。運用管理要領に基づき運用を行っています。掲載する各課のコンテンツを適正に管理するため、各所属庁をホームページ情報管理者と定めています。質問3。ホームページ以外の今後の様々な SNS の活用について。答え。本市ではホームページ以外の SNS として、公式 LINE、X、旧 Twitter、Facebook、YouTube を管理・運営しています。今後も継続して Instagram などを含めた SNS の活用について調査・研究を行います。このほかに、史跡地の活用についての質問がありました。川口近丸議員、質問、若者・子育て世代が住み続けられる町へ。総合戦略では、子育て世代の増加と自立・持続可能性を高める方向性が示されている。一方、家賃や住宅取得の負担は、結婚・出産・子育て・転職など、人生の節目に大きな負担を強いる。若者や子育て世代が住み続けられるための住宅支援は重要な政策分野であると考え、3点伺う。質問1、市営住宅の現状について。答え、朱雀、般若寺、鉾の浦に3棟、計36戸の市営住宅を設置し、 住まいの安定を図るため提供しています。質問2、住宅支援等住宅政策の現状について。答え、住宅政策として木造戸建て住宅の耐震性向上や省エネルギー性能の向上、バリアフリー化への助成、道路に面する危険なブロック塀の撤去補助、空き家の予防、管理、流通、活用に取り組んでいます。質問3、今後の子育て世代への住宅支援方針について。答え、若者や子育て世代が希望する住まいを確保できるよう、立地適正化計画に基づく居住誘導施策や各種団体との連携を踏まえ、住宅ストック等の活用について調査研究を進めていきます。このほかに、児童生徒の通学時における荷物の負担軽減について、物価高騰における市民生活支援についての質問がありました。以上、個人質問でした。